お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからローマ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はローマ人への手紙9章21節から33節と10章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ローマ人への手紙9章の学びをしていますが、この後の数節でパウロは陶器師と土の塊の令和を使います。神様は陶器師であり、私たちは土の塊にすぎません。神様は地の塵から人を取って形作られました。猿から始まったのではありません。人間は自分を猿の子孫だと笑い者にしましたが、神様は人間をそのようには作られませんでした。神様は人間を地面の塵から取られました。詩編記者は次のように言います。詩編103編の14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。ローマ人への手紙9章の21節。陶器師を作る者は、同じ土の塊から、たっといことに用いる器でも、またつまらないことに用いる器でも作る権利を持っていないのでしょうか。神様は神様の憐れみがある器を、たっといことに用いる器に作られます。しかしもう一つの器は、つまらないこと、あるいは普段に使う器に作られます。しかしそれは陶器師である神様の権利なのです。22節から24節。ですがもし神が怒りを示してご自分の力を知らせようと望んでおられるのに、その滅ぼされるべき怒りの器を豊かな寛容をもって忍耐してくださったとしたらどうでしょうか。それも神が栄光のためにあらかじめ用意しておられた憐れみの器に対して、その豊かな栄光を知らせてくださるためになのです。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださったのです。今パウロは神様が怒りの器さえも忍耐と憐れみをもって取り扱ってくださることを示します。神様は罪を憎み、本当に最終的な仕方で罪を裁かれなければなりませんが、神様の憐れみは絶えず無力な被造物に向けられています。25節から26節。それはホセアの書でも言っておられる通りです。私は我が民でない者を我が民と呼び、愛さなかった者を愛する者と呼ぶ。あなた方は私の民ではないと私が言ったその場所で、彼らは生ける神の子供と呼ばれる。これはホセア書2章23節の引用で、イスラエルの民のことを指しています。そこにはこのように書かれています。私は彼を私のために地に撒き散らし、愛されない者を愛し、私の民でない者をあなたは私の民と言う。彼はあなたは私の神と言おう。ペテロはこの予言を彼の時代の信者である残りの者たちに当てはめています。 キリストに立ち返った自分の民にペテロは、第一ペテロ2章9節から10節で次のように述べています。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。26節にある第二の予言はホセア書1章10節からのもので、今そして将来キリストに立ち返る地球上すべての場所の異邦人について語っています。ホセア書1章の10節、イスラエル人の数は海の砂のようになり、測ることも数えることもできなくなる。彼らは、あなた方は私の民ではないと言われたところで、あなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。ヤコブは次のように言いました。使徒15章の17節、それは残った人々、すなわち私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためである。神様が福音をヨーロッパに送られたのは、彼らが優越した人々だったからではありません。パウロの時代には中国人たちの方がヨーロッパの人たちよりもはるかに進んだ文明を築いていました。そしてヨーロッパ人はその当時、この地上に生きた人々の中で最も汚らわしい野蛮人だったのです。27節から28節、またイスラエルについてはイザヤがこう叫んでいます。たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものである。主は御言葉を完全に、しかも迅速に地上に成し遂げられる。この箇所の字義通りの訳は次のようになります。イザヤも公文のうちにイスラエルのために叫びました。もしもイスラエルの息子たちの数が海の砂のように多くとも、救われるべきは残りのものだけである。主がご自分の御言葉を地上に成し遂げられ、完了され、義のうちに短くされる。パウロが使った引用は、イザヤ書10章の22節から23節です。そこにはこのように書かれています。たとえあなたの民イスラエルが海辺の砂のようであっても、その中の残りのものだけが立ち返る。壊滅は定められており、義があふれようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神主が全世界のただ中で行おうとしておられるからだ。イスラエルからは残された者たちだけが大患難の時代に救われますが、大患難の時代には14万4千人のユダヤ人が救われるということが分かっています。これは世界中のユダヤ人の人口からするととても低い比率です。この14万4千人は神様の証人たちです。救われるのはいつでも彼らの残された者たちでしたし、異邦人も残された者たちだけです。ローマ人への手紙9章に戻りますが、29節、またイザヤがこう予言した通りです。もし万軍の主が私たちに子孫を残されなかったら、私たちはソドムのようになり、ゴムラと同じものとされたであろう。この節でパウロはイザヤ書1章9節を引用しています。そこにはこのように書かれています。もし万軍の主が少しの生き残りのものを私たちに残されなかったら、私たちもソドムのようになり、 ゴモラと同じようになっていた。これはドキッとさせるようなことですが、神様の主権に関してぴったりくるクライマックスです。もしも主権的な憐れみのうちに介入されて、残りの者たちを回復されなかったとしたら、選ばれた民族でさえも堕落と神様への反抗でソドムとゴモラのようになっていたというのです。これは高慢なパリサイ主義と高慢な教会のメンバーシップに対する何という非難でしょうか。神様の憐れみだけが私たちが誰一人地獄に行かないように保ってくださるのですと、マキー博士は述べています。ローマ人への手紙9章の30節。ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。追い求めたり、そのために働いたりしなかった異邦人がキリストのうちに義を見出しました。なぜなら神様が追い求め、神様が働いてくださったからです。旧約聖書はそれを予言しました。見てきたようにイザヤは異邦人が救われるべきであると言ったのです。31節。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。言い換えればイスラエルは義と認められるために律法を追い求めていましたが、そのような律法に到達することはありませんでした。これは非常に恐ろしいことです。ユダヤ人たちはモーセの体制を通して自分たち自身の義を生み出そうとしましたが、彼らは義を生み出しませんでした。今日のイスラエル民族を見てください。彼らのように宗教的な人々は福音を伝えるには最も難しい人々です。あなたは神様の主権と人間の責任を調和させることは絶対にできません。でももしあなたが救われるなら、それはあなたの責任であるということをパウルはここでとてもはっきりとさせています。それは主イエスが言われたように、キリストについてきたいと思う人なのです。マルコ8章の34節にはイエスキリストがこのように言われています。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。さらにヨハネ6章の37節でも主はこのように言われました。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。あなたは今、主の身元に来ることができるのです。脇に立って、私は選ばれていないからと言わないでください。立候補していないのに選ばれた人など聞いたことがありません。もしあなたが救われたいと願うなら、あなたは選ばれているのです。もしそうでないなら、あなたは選ばれてはいません。そして私が知っているのはそれだけですと、マギー博士は続けます。私には選びと自由意志とを調和させることはできません。私は自分の人生の黄昏時に来て、神様に主権があり、神様がご自分の御心に従ってこのことをされるということのできるところに来ました。そして神様の御心はいつでも正しいのです。神様に不正は決してありません。人間は間違いを犯しますが、神様は決して間違いをされることはありません。神様は義であり、善であり、神様がなされることはどんなことであっても正しいのです。ローマ人への手紙9章の32節から33節。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。 彼に信頼する者は失望させられることがない。ここの引用はイザヤ書8章の14節と28章の16節からのものです。イザヤ書8章の14節にはこのように書かれています。そうすればこの方が聖女となられる。しかしイスラエルの二つの家には妨げの石とつまずきの岩、エルサレムの住民には罠となり落とし穴となる。同じくイザヤ書28章の16節。だから神である主はこうおせられる。見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石。これを信じる者は慌てることがない。ユダヤ人たちは主イエスにつまずき、そして異邦人にとって十字架は愚かです。しかしユダヤ人であっても異邦人であっても、それを信じる者は救われます。謙遜な者は単純な信仰のうちに見舞いに来ます。しかし生まれたままの肉なる人間はまだ何か自然のプロセスによって救いを自分の力で生み出そうとしています。さて、ローマ人への手紙10章の学びに入りますが、パウロは神様の主権から人間の責任に移ります。ローマ人への手紙10章の1節。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。イスラエル民族は失われた状態にありますが、それは彼らに責任があります。かつて主イエスはユダヤ人たちに次のように神様の裁きを宣告されました。ルカ19章の43節から44節。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。今日イスラエルが平和を持てない状態にいるのは、彼らが神の訪れの時を知らなかったからです。そこでパウロは言います。ローマ人への手紙10章の1節。私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることです。ここでイスラエル民族について3つの特徴について考えてみたいと思いますが、第一の特徴は、神様から直接いただいた特別な宗教を持っていたのに彼らは救われてはいなかったということです。ローマ人への手紙9章の4節から5節にはこのように書かれています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も律法を与えられていることも礼拝も約束も彼らのものです。父祖たちも彼らのものです。またキリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしえに褒めたたえられる神です。アーメン。イスラエルには神様に与えられた宗教がありましたが、彼らも救われる必要がありました。彼らは宗教を持ってはいましたが、義は持っていなかったのです。他の民族よりも多くを持っていましたが、でも彼らは失われていました。ですからパウロの願いは、イスラエルが救われることでした。イスラエル民族についての二つ目の特徴は、イスラエルは救われる可能性があったということです。ベンゲルは言っています。彼らが完全に見捨てられたのだったら、パウルはそのような祈りをすることはなかっただろう。彼らは救われる可能性があったのです。ですから 異教の異邦人たちに救われる可能性があり、ユダヤ人たちにも救われる可能性があるのです。イスラエル民族についての三つ目の特徴は、ユダヤ人は今日神様の御前に異邦人たちと同じ土俵に立っており、キリストを持たない他のどの人々とも同じように伝道される必要があるということです。ローマ3章の23節には、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずと書かれています。あなたが誰であっても、社会的地位、教会のメンバーシップ、良い働き、そしてあなたの肌の色がどうであっても、それらは何の助けにもなりません。キリストなしではあなたは地獄に運命づけられている罪人なのです。ユダヤ人は神様のご計画と目的のうちにあり、ユダヤ人も福音を与えられるべきなのです。彼らも福音を持たなくてはなりません。すべての人々は福音を持たなくてはならないのです。ローマ人への手紙10章に戻りますが、2節。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。あなたはキリストイエスにおいて神様がくださる義を受け入れられたでしょうか。それ以外のものに基づいて救われることはできません。天国に行くためにはあなたは完璧でなくてはなりません。しかし残念ながら現実はあなたは完璧ではありえないのです。そして私も完璧ではありません。でも私は天国に行きます。なぜならイエス様が私のために死んで葬られ、そして死からよみがえられたからです。主は私の咎のために渡され、私が義と認められるためによみがえられたのです。ですから主が私の義です。私はいつの日にか天国に行きます。なぜなら主が私の身代わりとなられたからです。どうでしょうか。今イエス・キリストはあなたの個人的な救い主でしょうかとマギー博士は質問しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は異邦人の選びその2、そしてイスラエルの現在の状態というテーマで、ローマ人への手紙9章21節から33節と10章1節から2節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。